地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは5月17日付北海道新聞より、アイヌ文化 PR へ人気アニメ活用、聖地巡礼で観光客増も狙う。北海道と北海道観光振興機構は、来月からアイヌ民族の少女らが明治期の北海道を舞台に活躍する人気のテレビアニメゴールデンカムイを活用したキャンペーンを始める。北海道はゴールデンカムイを応援していますと銘打ち、専用のロゴマークを制作、各種広報誌などに掲載するほか、道内外の観光イベントなどで PR し、アイヌ文化への理解や道内の周遊観光につなげる狙いだ。ゴールデンカムイは、日露戦争の帰還兵やアイヌ民族の少女らが近海を探し、北海道内を旅する壮大な冒険物語。原作の漫画は、2014年から集英社の週刊ヤングジャンプで連載され、2016年に漫画大賞を受賞した。今年4月からテレビアニメ化され、札幌テレビ放送や BS11 で毎週火曜日に放映されている。北海道は本年度の予算で、国が2020年4月に胆振管内白老町に開設するアイヌ文化振興拠点、民族共生象徴空間の誘客、観光客誘致に向けた事業費として約4億円を計上。このうち約3600万円をゴールデンカムイのキャンペーンに充てる。ロゴマークは北海道の地図やアニメの登場人物を配したものなど数種類を制作。自治体や企業、団体も道内への誘客を目的とした観光チラシ、パンフレットなどに使用できる。申請方法は6月から道機構の会員専用サイトで公開する。各種イベントでは仮想現実、VR 映像でアニメの舞台となった小樽や札幌、旭川などを紹介。釧路市、阿寒湖温泉の阿寒湖アイヌコタンや、日高管内ディラトリ町の二豚にアイヌ文化博物館など、道内のアイヌ関連施設を紹介するスマートフォンアプリも開発する。アニメの舞台となった地域をファンが巡る聖地巡礼につなげたい考えだ。キャンペーン専用サイトも立ち上げる予定で、北海道観光振興機構誘客推進事業部の田中陽一次長は、象徴空間のオープンに向け、アイヌ文化を核とした広域観光を形作り、若者や女性など幅広い層の誘客を実現したいと話している。本日二つ目のニュースは、5月21日付、北海道新聞朝の食卓欄より、長沼治さんの回です。チリ先生の豆本。私の手元に明治大の豆本がある。1960年発行のアイヌ民話と歌。著者はアイヌ民族の言語学者の故チリマシホ先生だ。中には短いアイヌ民族の伝承話が26編収められていて、表紙の裏には長沼様、著者とサインがある。先生が亡くなったのは1961年6月だが、この本はその少し前、病院で闘病中だった私の亡き父が同室だったチリ先生からいただいたものだ。同じく同室だった若者がチリ先生に尋ねた。アイヌ民族には文字がなかったそうですね。先生は静かに、日本人にはありましたか?と答えたそうだ。近年、国立アイヌ民族博物館の建設など、アイヌ文化に光が当たっている。結構なことだと思う。忘れてならないのは、北海道はかつてアイヌ民族が自然と調和し、豊かに暮らしていた土地だということ。チリ先生の姉、チリ幸恵さんは19歳で亡くなったが、自然と共に生きるアイヌ民族の精神の伝承をアイヌ神謡集としてまとめている。その内容は現代文明に対する鋭い警告として、近年改めて注目を集めている。豆本にこんな話がある。昔、偉い殿様がいて、 草履の準備にミスがあった家来を咎め、首をはねた。神様はかわいそうに思い、家来をうずらにした。以来、うずらは、調理、調理、と鳴く。調理とは、アイヌ語で草履のこと。権力を振りかざす人への警告だ。調理が、総理に聞こえる人がいるかもしれない。本日、三つ目のニュースは、5月24日付、北海道新聞、ヒトランより、大英博物館に展示される木彫り作品を作った貝沢徹さんをご紹介します。古今東西の貴重な美術、工芸品などを所蔵するイギリスの大英博物館。アイヌ民族に伝わる木彫り技術を生かして制作した作品が、10月にも新設される現代作家らのギャラリーで初公開される。世界中から年間で数百万人も訪れるだけに、多くの方に見ていただけると思うと感無量です、と語る。日高館内ビラ取町生まれ、幼少時から父親ら木彫り職人の仕事を見て育ち、高校卒業後、職人に。伝統技術を踏襲する傍ら、独自の感性で作品にメッセージ性を盛り込み、北海道アイヌ伝統工芸展の北海道知事賞を受賞するなど、高い評価を得てきた。出品のきっかけは2014年。イギリスで開催された先住民族関連のセミナーで、美術関連の学芸員と知遇を得たこと。独創的なアイヌアートに興味を持ってもらった。大英博物館にはアイヌ民族の古い織物などはあるが、現代作家の作品がなかったため、新作を打診された。作品、ケウトゥムカンナスイ、日本語で精神再び、は、アイヌ民族の守り神、フクロウが、卵から孵化する一瞬で、アイヌ文化の継承を示す力強い作品に仕上がった。昨年の秋から作業に入り、1月の完成まで、ダチョウの卵を手に想像を膨らませて、1日に数時間、コツコツと掘り進めてきた。ビラトリ町二豚地区にある自らの工房周辺には、1970年代多くの工芸品店があったが、今は数軒で職人の高齢化も進む。展示が若い人の刺激になれば嬉しい、と語った。3人の子供は独立し、妻と2人暮らしの59歳。本日最後のニュースは、5月25日付、北海道新聞より、日本遺産に神川アイヌ文化、景観や儀式、一括認定。文化庁は5月24日、有形無形の文化財をテーマや地域ごとに一括認定する、2018年度の日本遺産に、上川、十勝、両管内の12市町が申請していた大雪山系周辺のアイヌ民族文化など、計13件を認定し、東京都内で認定証交付式を開いた。出席した上川管内上川町の佐藤義次町長は、アイヌの人たちが大切に守ってきた歴史や文化を生かし、国内外に魅力を発信していきたいと意気込みを語った。北海道内では2017年度に認定された檜山管内江差町のニシンの繁栄が行き着く町、函館市など日本海側11市町の北前船寄港地、泉州集落に次3例目。北前船寄港地は本年度新たに小樽市と石狩市を含む計27市町の追加も認められた。日本遺産は地域の歴史や文化を観光資源として国内外に発信し、経済活性化につなげる狙いで2015年度から始まった。今回は全国から76件の申請があった。上川町など12市町が申請したのは、カムイと共に生きる上川アイヌ、大雪山の懐に伝承される神々の世界。アイヌ民族の伝承が伝わる大雪山系周辺の景観や儀式、舞踊が一括して認定された。 一方、道内からは、室蘭市など七市町がアイヌ語名の地形群を、根室管内標津町など五市町が、農漁村の景観を申請していたが落選した。室蘭市の青山武市長は、2020年の民族共生象徴空間の開設を控え、誘客促進やアイヌ文化の振興に弾みをつけたいと考えていただけに、誠に残念です、とコメントを発表。標津町の金沢町長は、落選の要因を把握した上で、再申請に向けて協議したい、と話した。文化庁が24日に発表した2018年度の日本遺産に、大雪山系を含む、カムイミンタラ、神々の遊ぶ庭として崇拝した、上川アイヌの文化を伝承する、上川管内上川町など、大雪山系を取り巻く12市町が認定され、関係自治体は、大雪山国立公園やアイヌ文化の価値が認められた、と喜ぶ。今後の観光振興に、期待が高まるものの、上川・十勝両管内にまたがる県域は広大で、どのように連携し、効果を上げていくかなど課題も少なくない。十二市長は、上川管内が上川町、旭川市、富良野市、上富良野市、当麻町、比布町、愛別町、東川町、十勝管内が上士幌町、鹿追町、士幌町、新徳町、周辺自治体に呼びかけ、音頭を取ってきた上川町の佐藤義次町長は、地域活性化に向け、どのように効果的に生かしていくか、しっかりと進めていく、と力を込める。上川アイヌは、川は山へ遡る生き物、と考え、最上流の大雪山系は、最もカムイモシリ、神々の国に近い、カムイミンタラと位置づけてきた。十二市町にはアイヌ民族の数多くの伝承や大雪山系の恵まれた自然がある。旭川市内にはカムイコタンの険しい断崖と激流に、魔人と英雄神による戦いが繰り広げられたなどの伝説が残る。西川正人市長は認定された文化財群を貴重な地域資源と再認識し、活用、発信していきたいと語った。一方、シカリベツ湖や三国峠の大樹海が広がる上士幌町の竹中貢町長は、東大雪は日本最大の国立公園で、道内では最も歴史がある。町内では、イオル、アイヌ民族の伝統的生活空間、イオルの再生事業も行われ、文化、観光両面で大きなチャンスと認知度アップを狙う。アイヌ民族史の研究で知られる札幌大学の瀬川拓郎教授は、これら県域について、アイヌ民族の伝説に基づいた自然や史跡が残る貴重な地域と価値を指摘。先住民族が認定されたことで、広く関心を持ってもらえるのではないか、と期待を寄せる。十二市町では認定を機に、観光客に周遊してもらう考えだが、広い県域をめぐるには、車を使うしかないのが現状で、宿泊施設が不十分な自治体もある。十二市町の自治体と観光協会などは、6月下旬にも日本遺産推進協議会を設立し、史跡周辺への案内看板設置や観光ルート作りなどに本格着手する。朝日岳、天人峡の両温泉地区を抱える東川町の松岡一郎町長は、滞在、体験型観光は、一自治体だけでは限界がある。地域全体での観光地づくりにつなげたい。これからが正念場だ、と気を引き締める。以上が本日のニュースですが、四郎さん、コメントをお願いします。
はい。以前のニュースでも取り上げられてましたが、二部隊の海沢徹さんの作品が、大英博物館で、展示されるっていうのは、本当に喜ばしいことだなと思います。おめでとうございます。
はい、ありがとうございました。それではイベントの告知を2件お知らせしたいと思います。1つ目は、オプシヌプリ観察会のご案内です。オプシヌプリ、穴あき山に夏至の太陽が入る様子を観察するオプシヌプリ観察会が、6月21日木曜日に行われます。ビラトリ町二豚に カンカン橋待避所にて午後5時半ごろご集合ください。お持ちの方はサングラスやカメラ、日の入りを撮影したい方はレンズに偏光フィルムを装着するとよろしいようです。2つ目のイベントは、ビラ取町文化的景観現地説明会です。猿川下流域の昔と今と題しまして、バスに乗って川名の和信さんや長田義弘学芸員のお話を聞きながら、コタンの移り変わりと今日の暮らし、産業、炭焼き小屋について、猿川下流域の茶師跡とアイヌ語地名、伝承などのお話を聞くことができます。こちら6月24日1時から行われますので、1時前に二二谷公衆トイレ前にご集合ください。以上でニュースのコーナーを終了します。担当は仙石優子でした。